健康ウォッチング、
この時間は兵庫県薬剤師会がお送りします。
さあ今日はスタジオに兵庫県薬剤師会の田中千尋さんと畑誠吾さんにお越しいただいております。こんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いいたします。
お願いします。
はい、今日のテーマがズバリ電子お薬手帳。
はい、
はい、お薬手帳も電子版
ね
になってると。
はい、
私まだ紙の持ってますけど、そもそもお薬手帳ってあれもだいぶになるんですかね。
そうですね、もう本当に今はすごい浸透してきたなっていうふうに思うんですけども、けどもともとはもうそんな存在っていうのはもちろんなくってですね、もうご自身が自分の手帳とかノートにお医者さんでもらった薬をこう書き留めてっていう、本当それがまず始まりでですね、でまあその後30年ぐらい前からあの医薬分業っていうのが、ね、進んできて、病院で受診した処方箋を薬局に持っていくっていう形が、増えてきましたけども、その時に、薬局の薬剤師がですね、その薬剤の記録を、専門的に管理するようになったというところで、薬剤師が処方箋のある薬をこう手帳に記録していくっていうところから始まってたんですね。
大体30年ぐらいですか。
そうですね。あ、まあ、で本当
本当昔は病院でみんな薬もらえたもんな。
そうですね。
そうですそうです。薬局の機能の一つとして、やはりお薬の飲み合わせだったり同じお薬が飲まないかっていうところの管理として、取り組みが行われるようになったというところになりますね。
で、まあ、その紙のお薬手帳はもうだいぶ定着したと思うんですが、ここへ来て時代ですな、電子お薬手帳、これどういうものなんですか。
まずね、お薬手帳っていうの必要な理由っていうのがね、大きく分けて、4つあります。まず、いろんなところ、整形外科かかって内科かかって耳鼻科かかってってなった時に、お薬の情報をですね、一つに管理する手段として、どの薬をいつどれだけの量を飲むかっていうのがね、パッと見たらもう分かると、いうところが一つで、あとはもうその履歴ですね、いつにどれだけのお薬を出て、それが実際いつまで飲み続けたかっていうのが、もう手帳見れば分かるようになるというところで、あとは災害というところがですね、結構重要なところがありまして、震災とかね、あと、緊急事態で救急車に運ばれたというところ時にですね、救急隊の方とかはもうこうやって処方、お薬手帳ありませんかって言われるんですよ、今ね。
そうか、ご本人書けないですもんね、緊急事態だから。
そうなんです。そういう時に、もう基本的な医療情報というのが分かる。
それ今飲んでる薬が、例えば今する治療とやっぱ関係してくる。
関係してくるからですね。はい。で、さらに、自分の、健康管理というところで、例えばサプリメントとかね、市販のものを飲んだ時の記録というところにも含めて、セルフメディケーション、セルフケアというところで、それをですね、今まで紙でやってきたところを、もう電子化するというところがですね、一つ大きな意義がありまして、
やっぱりじゃあその災害が起こった時に、こういうのあった方がいいよねっていうところから、この電子お薬手帳って生まれたんですか。
災害のことっていうのももちろんあるんですけれども、もともとその紙のものを持ち出すということよりも、皆さん災害の時に何を持って逃げますかっていうところに、まず携帯持ちますよね。でもお薬を思い出すのはその次だと思うんですよ。鍵とか財布とか携帯ですよね。ここら辺ですよね。その時にお薬を忘れてきた、プラスお薬を忘れることは手帳も忘れますよね、きっとね。そのお薬手帳がもしスマートフォンに入ってたら、お薬がなくてもその現場にいた時に見せることができるので、一体何が飲んでたかっていうのがすぐ一目で分かりますので、そういう意味ではやっぱ災害をこう超えるたびにですね、このお薬手帳の電子化っていうのは叫ばれてきて、今やっとこういうところまで達した。
僕なんか紙のやつを携帯で写真に撮っとんですけど、それとはまた違うわけですね。
それとはまた違うんですね、それでももちろん大事なんですけれども、今度はですね、それが本当にこう新しい情報なのかどうなのか、それから他に飲んでるもの、先ほど言いましたようなサプリメントとか、この辺のところの兼ね合い等々もありますので、
サプリも買い取った方がよろしい。
サプリもですね、登録できればですね、一般薬 OTC も全部その一つのお薬手帳に、紙のやつにもできれば書いてほしいんですけど、ドラッグストア行って自分で買ってきたものを自分で手書きするって大変ですよね。なんでそれをやっぱ記録できるっていうのは、写真撮っといてもらうっていうのはもちろん大事 事なんですけれども
、過去に飲んだ薬いうのはやっぱりそんな大事になってくるんですか。
そうですね、過去のデータはとても大事で、
ああそうです、はい、もう済んだからええんちゃいますか。
いや、やっぱその時に何か起きたと、その副作用かなんかが起きたというのがやっぱ記録として残っておると、3年前にこの薬飲んでなんか咳が出たとかいうのがまた分かるようになりますので、3年も経てばもう分からないですよね。あのそういうのを全部過去の記録は全て電子版の薬手帳を残していくという機能があります。
この電子版の具体的なものだと どうなります、
はいはい、でですね、ちょっと今日はですね、実際ちょっとサンプルでお持ちさせていただいたんで、ちょっと谷さんに触っていただこうかなというふうに思ってまして、でこれ、まあ、お薬のねこう情報を薬局行ったらこんなんもらうと思うんですけれども、これをね電子化することができるんですね。
電子化する
、はい、このねお薬を登録するっていうのを押していただいて、
お薬をと、これアプリ取るんですね。
そうです、はい、これアプリなんですけど、アプリをダウンロードしてからなんですけど、
これでお薬を登録するをしました。
はい、はいはい、そうするとここに QR コードを登録するっていうのを押して、でこれであとも写真、あもうかざした時にもうこれでいったんで、これで、
はい、もうあの処方箋に入ってる QR コードを、は
い、あ処方箋じゃなくて
お薬の情報
の方ですね。あの薬の説明書き、
ね、この薬はこんなんですやつやね、はいはいはい、
でここで、はい、登録しますか、はい、ってやっていただくと、
で QR コードを、はい、そっから
これでもうこうやって入って、
あ、すごいすごいすごい、
自分でそんな売ったりせえへんね。
そうなんですよ。でここねこうお薬の名前クリックすると、はいはい、こうホームページとかでこうやってお薬の情報の説明の詳しいのがすぐ見れたりとかね。
ほんまや、はい、ホームページにつながる、
つながる
ね、うん、
は
い、これは便利、うん、私先週すごい、まあの鼻炎やったじゃないですか、はいはいはい、で出張先でちょっとひどくなってきたから、うん、その出張先鳥取でねなんか耳鼻科かかろうと思って行った時に、はい、保健所私持ち歩いてるんですけれども、はい、まあ、お薬手帳まではなくって、だからやっぱりねなんかすごく聞かれました、なんかアレルギーはこれまでとか、なんかで結局処方された薬がやっぱり私に対する情報がお医者さんも薬剤師さんも持ち合わせてないから、やっぱりちょっとドンズバっていうお薬じゃなくって、まあ万人受けだから結局また帰ってきてかかりつけ医にもう一回やっぱり処方し直してもらうことになったんですけど、まあそういう齟齬がなくなってきますよね。
でねこれねあの携帯の電池切れたらどないすねんって話、あのスマホのね、であの壊れたりとかした時、はい、でもそれでもちゃんとその、いわゆるクラウドって言ってあのそのサーバーの方にはもうデータ残ってるんで、だから災害の時に自分の携帯もしかなんか壊れたとかあったも、まあ、災害時はそのサーバーから、うん、あの得ることも、まあ、もうできるような体制にはなっているので、はい、
その他メリットってどんなことがあるんですか。
そうです、やっぱそのこういったところの災害時は一番特にそうなんですけれども、はい、あとご家族さんですね、いろいろご家族さんが例えばおじいちゃんおばあちゃんのお薬の管理をやっぱりこう、はい、働く世代が見なきゃいけないという時にですね、はい、
自分で管理できない
人もいてできない方がおられます、
はい、本当だ、アプリの中に服薬管理っていうのがあって、お薬の時間にアラーム鳴らすっていう機能が、
そうなんです、だから、ね、あのご本人さんにそのアプリを持ってもらわなくても、うん、ご家族さんがそのアラームのタイミングをセットしておくと、おじいちゃんお薬飲んだとかいう一声がですねかけれるといったような、
そんな機能があるんですか。
そういうのも全部含まれてますね、
はい、私ねこれがすごい便利だと思って、この処方箋を送るっていうことができるんですね。
処方箋を送る、
これね、これが処方箋をこうやってピッと言って写真撮るようにして、はい、でおきあの自分でお気に入り薬局って登録するんですけども、そこに送るってやると、あの薬局のプリンターからボビーっとあのその処方箋内容が先に
家から
、うん、先に送っておくってことができて、はい、でもう先に来た薬局はもう全部準備して、行った時にはもう準備できてますよと、
そうなんです、そうなんです、
そういう機能もね入ってたりとかしてね、はい、で、まあ、将来的にはこのアプリからあのお薬の説明を受けたりとかね、いわゆるオンライン服薬指導っていうんですけれども、もうそういう機能も搭載する予定に、
それはお医者さんが、それを見ていうことですか、
はいはい、いや、お医者さんが見てというよりは患者さんがですね、はい、処方箋を持ってきました、はい、で何かしらちょっと用事があって、はい、薬局に行く時間がないと、はい、でまあお薬にちょっと余裕があるよという時に、はい、ウェブでですねオンラインでですねこうお薬の薬剤師と直接お話をして、でその直接こう問題がないと、うん、でこういう投薬の服薬指導を行ったという結果のもとお薬を 今度余裕のある時に取ってきてもらう、取りに来てもらうとか送るとか、うん、そういうこともできるので、それがオンライン服薬指導というやつなんですけど、まあ、オンライン診療があったりオンライン服薬指導があったり、まあ、全てが今お薬手帳もそうですけど電子化されてきて、まあ、診察までそうですし薬の指導も全てこういった形で全てのものがこのアプリ一つでできるという、
スマホ持っていれば診察も受けれるしお薬の説明も受けれるしっていう時代が 近づいていると、はい、もう家に
保険証のあれとはまたちゃうねんな。
あ、そうです、オンライン資格確認はマイナンバーカードをベースにするものになりますので、またそれは保険証は見せてくださいって言ったらマイナンバーカード見せていただく、でその後今度その先に、はい、その先にまた電子処方箋っていうのを控えてますんで、処方箋自体がまたそういった電子化されてくるという時代も控えてます。
もうそこまで来てます、
はい、控えてます、
まあ、今紙でもう出ますけど、はい、あんなんもうなくなりそう、は
い、
もう
番号6桁の番号でピッてっていうぐらいの、
それは便利なんですか。
これではとても便利ですけど、
まだ僕ら年寄りでも便利なんですか。
間違いなく便利だと思います。
いやでも画面はすごい見やすいですよね、シンプル、なんかこうします、うん、ああしますっていうのが明確に書かれてるから、うん、そんなガラパゴス化してる感じのね、うん、ものではないですよね。
一応俺もダウンロードしてんけどな、よう使いこな
す。今でもね簡単に、
うん、実際簡単です、う
ん、
慣れてしま
う。それこそですね、これこの会社さん今日本薬剤師会が一生懸命これを全国に広げようと一生懸命頑張ってるんですけど、はい、これはアプリ、利用者側の、それから薬局側の方にも同じようなシステムがあるんですね、パソコンに入れてるやつ、はあ、これが同じ会社の、やつを使えばですね、うん、なんと処方箋を渡して、こうお薬の説明を受けてる間にお薬手帳の中に自動的に情報が入り込むと、
ほう、自動的に
自動的に入ることができます、うん、だから本人はお薬手帳じゃ開かなくてもどんどんどんどん蓄積されていくんですよ、うん、そういうシステムになってます。で逆にお薬手帳見せなくても薬局来た時に中のを見させていただくことは可能になるという、うんうん、
そら便利やな。ほな俺もしたいなという方はまずはどなしたいんですか。
まずはこれいいお薬手帳 3.0 ほういいお薬手帳 3.0 というアプリをですね、はい、ダウンロードしていただくというのが、はい、第一になります。
スマホでね、
スマートフォンで、
はい、E というのは、はい、アルファベットの ABCDE、はいはいはい、をかけてる感じですよね、
はい、そうです、はい、A お薬手帳というと、はい、E お薬手帳というのは、まあ、これが、ね、検索かけるときは 3.0 まで入れていただかないと、ちょっといろんなところでこう、はい、まあ、トラブルというわけじゃないですけど検索で色引っかかってくるので、はい、この 3.0 というまでやっていただければ、うん、
で、まあ、でアプリをダウンロードしてもうて、はい、いうことですね、
はい、
であといろいろ自分で活用できる、
はい、すごく便利になります。
これこそね、本来もう本当安全性というところで、ね、医療の質というところを向上させるために本当に大事なツールだと思ってまして、はい、今まで紙だとどうしてもミスが起こることもあります。ただ電子で全部そういう医療情報をやり取りするということで、はい、間違いなく、お薬も提供することができます、はい、という意味ではですね、ぜひね谷さんも紙と一緒に、はい、電子のお薬手帳もさ、とりあえず2つで管理していただくというところがですね、ぜひ進めていっていただきたいところになるかなというふうに思っております。
はい、はい、ぜひ皆さんも電子お薬手帳ね、活用いただきたいと思います。今日は兵庫県薬剤師会の常務理事の田中千尋さん、そして畑誠吾さんにお話を伺いました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。